マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーの時間になりました。ハワイでご活躍の皆様をお迎えしてのこのコーナーですけれども、今日のお客様はハワジーもびっくりというちょっと別世界のお話も伺えるかもしれません。お客様は学習院卒業生の会であるハワイ応友会のハワイ支部会長、そしてハワイではジョイホテル、カラオケ GS スタジオを運営するハワイ石庭コーポレーションのバイスプレジデントでいらっしゃる鎌田勝さんです。鎌田さん、ようこそ。
ようこそ、
よろしくお願いいたします。
G、すごいんですよね、はい、この方のこのお生まれからの歩みというのがね
そうそう、
はい、いろいろ伺ってまいりたいと思いますが、鎌田勝さんは神奈川県鎌倉市のご出身です。ずっと学習院で学ばれて、学習院大学経済学部経営学科を卒業し、86年に不動産会社に入社なさいました。ですがその1年後、87年から9年にかけてサンフランシスコに語学留学をなさっています。そして90年、東京の現在の会社の親会社に入社なさって、97年からハワイのお仕事に就かれていらっしゃいます。
すごいですね、鎌田さん。
いえいえ、
まず、今鎌田さんは57歳。
はい、
すごいね、働き、まあ本当に脂の乗った頃ですよね。ご両親は、鎌倉のところにいらっしゃったのは、あのずっと鎌倉でいらっしゃったんですか、ご両親の方は。
いえ、小学校5年の時に鎌倉に引っ越しました。
あ、5年からですか。
はい。
ご兄弟は何人。
兄が1人います。
で、今は日本で、
普通のサラリーマン
やってます。サラリーマンでその鎌倉にいらっしゃるわけです。
はい。
それで学習院の初等科。
そうですね、小学校から。
小学校から、
はい、
入られたということは、学習院っていうのは四ツ谷ですよね。
四ツ谷です。
鎌倉から四ツ谷はどうされたんですか。
鎌倉駅から東京駅まで行って、東京駅から、総武線の快速で四ツ谷まで
電車で。
はい。
子供なのに。
子供なのに、
たまたまあの兄もいましたし、あの鎌倉から通ってやってる友達もいたんで、なんとか。
だって8時半ぐらいに始まるんでしょ。
そうですね。
何時に出るんですか、鎌倉を。
家を6時に出て、まあ、バス停まで10分ぐらい歩いて、それでバス乗って鎌倉駅まで行って、
で
電車6時半の電車乗って、
JR に乗って、どこまで。東京駅まで。
で東京駅までですね。で
東京駅で乗り換えて、中央線。
そうです、
四ツ谷。2時間はかかりますよね。
そうですね、大体2時間
それを毎日月曜日から。
そうですね。
ランドセルを背負って
ました。ランドセル背負ってました。
わあ、
大変だ。
俺なんか田舎家から5分ぐらい歩いて行き帰りだったんですけど。
ねえ、そんなんじゃ学校終わって、あの遊びに行ったり買い食いしたり G みたいにできないですね
ねえ、やっぱりそれぐらいに学習院が好きだった
っていうか、
そんなもんだ、
そんなもんだと、
ええ、
でも地元のほら鎌倉にはすごいいい学校もあるんだけど、うん、
でもまあ、 あの鎌倉から通ってる友達もいたんで、うん、まあその子はあのグリーン車で通ってましたけ
どすげえなへえ、そうそう、帰るも2時間、帰るもで、行きも帰るもお一人ですか。
そう、そうです。でも小学校の時はその鎌倉の友達と、帰りはあの東京駅始発なんで座れたんで、普通車で一緒に帰ってきたりしてました。
行きは鎌倉発じゃなくて、どこ、逗子でしたっけ。
逗子、隣の駅
ですね。そこからはじゃあ一応、
でも、まあ、一応座れるんですか。6時半ぐらいの電車だったら座れてました。その次だともう座れなかったですけど。
その間2時間は何を子供の頃に勉強、勉強ですか？
いや、寝て。
寝ていく、なんかサラリーマンだよ。じゃあ周りの人も全部知ってるわけだ。毎日大体。
そうですね、毎日同じ人でしたね。
よく続きましたね。それが初等か、中等か、高等か、
はい、
大学。
あ、大学はあのもう週に何日か行かなかったんで、定期も買わずに回数券で。
大学はあれ違うんですよね。どこだっけ、大学は。
大学は目白です。
目白です、ね。
中学から目白です。
ということは終わったらすぐ帰んなきゃいけないから、そのいわゆるクラブ活動、部活はできない。
そうですね、中学まではしなかったです。高校に入ってからあのテニスやりだしました。
学習院のテニス、私どもは憧れの天皇とお会いになりました。
そうですね、私が高校2年の時に、秋篠宮様が、中学のテニス部入ってたんでボール拾いしてるのを見たことがあります。
で、天皇陛下は、
天皇陛下は、私が中学の時にこう3つ上なんで高等科にいたんで、まあ、あの校舎が隣同士っていうこともあって、お目にかかったことはありますね。
どうやって挨拶をされるんですか？
あの目が合うと会釈されて。
向こうから。
そう、まあこっちもですけど、まあどっちが早いのかっていうところで必ずされてました。
目が合って天皇ってこう会釈されるわけですか、優雅な世界ですね。
ねえ、それが日常なんですからね。
それが日常、
うん、
食堂は あるんですか、
はい、
学習院で食堂
は高校はありました。
一緒になることないんですか？
はやっぱ3つ離れてたんで、ないですね。
じゃあ下の秋篠宮さん講師なら、まあ、やっぱり周りに誰か囲まれてて、
なかなか。そうですね、 SP の方はいつもいましたね。
でもテニス部だとテニス部で合宿なんかもあるんじゃないですか？
ありましたけど、やっぱり中学と高校は違うんで、ただ練習場所だけは中学と高校がコート隣同士だったんで、まあ僕たちが休憩の時にジュース買いに裏門から出る時にはあの SP の人に鍵開けてもらって抜け出してましたけど。
そうですか。でも秋篠宮様はですよね、学習院同士のあれでしたっけ、結婚
で。そうですね、
ラブロマンスのあそこで生まれたじゃないですか。
そうですね。
そんなの学校の中では、まあまり話にならない、話題にならない。あ、自分も少しだ
から、年が離れたから、ね、あんまり、
だけど周りの人みんなそういうなんとなく気品のある方はばかりですよね。
いや、そんなことないと思います。
そしてやっぱり学習院の初等科に入られたのはやっぱり第一のそういう意味では転機、転機というかね、地元の学校行ってたらこんなことなかったんですけど。
そうですね、まあ、
親を恨むことなかったですか、毎日2時間も。
うん、小学校を受けた時他の私立も受けたんですけども、その試験でも全然答えられないで落ちたっていうのは幼稚園の時に分かりましたね。学習の時は答えられて、答えられたっていう自信あったんですけど、他の私立受けた時には全く答えができなかった。
じゃあ合わなかったんだ。
いや、そうですね、問題が1,3,4,6,8,10,12 って何ですかって言われて、
グスです。
1,3,4,6,8,7 あ、8,10,12 でも頭真っ白になってダメだっていうのは自分で小さい時に覚えてます。
鮮明な記憶なんですね、じゃあね。
学習の時は簡単でしたね。
うん、
自分で答えられたっていう記憶があるんで。
今でこそね、お受験お受験って小さい頃から言うけども、
なんで経済学部、経営学科なんですか？
まあ下からずっと言ってると、成績によって学部が選べるんですけど、まあ成績ギリギリだったんで安全なところで、一番人気のないところ
なかったんですか、学習院。学習院で一番人気はどこなんですか。
法学部の政治でしたね、僕たちの時代は。その時はもう、まあ、政治だと全部ノートとか持ち込みなんで、あの学校行かないでも卒業できるっていう学部、
それで人気、
すごい人気でした。
じゃあ例えば鎌田さんが入られたそのいわゆる初等科からですね、大学まで初等科に100人入ったらしたら、大学までどれぐらいの数が残ったんですか。
と男子だと3分の1ですね、卒業できた。
3分の2はドロップアウトする。
そうですね、途中でまあ、あの受験する子もいましたけども、うん、やっぱりお医者さんの子とかいらしたんで、
他のところに行っちゃうこともあるけども、もうワクチンに進めずに、まあ、無念の、
まず中学には上がれて、もう中学1年で落とされて、2年で落とされて、まあ高校にも上がれないし、高校も1年で落とされて、2年で落とされて、
それは全部試験の結果
で、大学もやっぱり上がれないっていう。
じゃあ陛下は全部そこを取っていかれたんですね。多少ですね、やっぱり。
そうですね。
それで終わられて、学校を終わられて、不動産会社に入られて、それでその後サンフランシスコにね、なんで語学、ハワイじゃないんですか、サンフランシスコ。
まあ大学卒業して不動産会社、その頃バブルですごい、うん、よかったんで、まあうちの父もその不動産関係やってたんで、まあ不動産関係かなと思って入ったんですけど、まあ1年目は本当にまだバブルだったんで、最初の3ヶ月のボーナスとかもすごくてびっくりしたぐらいなんですけども、その次の年になったら急にもう全くなんていうんですか、
は
じけたって、何をやってももう売れないっていうあれだったんで、あ、もうこれはこの先は
ないと、
ないと思って、でまあサンフランシスコに語学留学に行ったっていうことですね。
なんでサンフランなんですか。
あのまあバブルだったんで、うちの父があのなんか不動産屋さんに騙されてサンフランシスコで別荘を買ってきちゃったんでそれが余ってたんで、まあ
別荘の管理、
そうですね、
優雅な話だね。
サンフランシスコのその2年3年ですか、生活はどんな感じでしたか。
最初の半年はやっぱりあの何言ってるか全く分かんなかったですね。で半年ぐらいからあの分かるようになってきて、で旅行でニューヨーク行ったらやっぱり何言ってるか分かんないですね。
ちょっとニューヨークは違うもんね。それでサンフランの語学が終わられて現在の会社に入られたのが28歳の時、これが第2の転機ですね。
そうですね、今の会社に入ったのが転機だと思います。
それはどうしてもハワイに行きたいからということもあって入られたんですか。
そうですね、やっぱり海外出て、やっぱり海外は、まあ、日本のそういう、なんていうんですか、不動産バブルを味わって嫌だなっていうイメージがあったんで、うん、まあ、海外の方がいいなっていう思考は強かったです。
ねえ、そこまでが一つの区切りですかね。
うん、だけれども入社良かったのは1年だけで、あっという間にそんな目にあって大変お気の毒ですけれどもね。後半もお聞きください。
My Story Hosted by Hiroko and Hawaji。
今日のお客様は学習院卒業生の会であるハワイ欧遊会会長、ジョイホテルカラオケ GS スタジオを運営するハワイ石庭コーポレーションのバイスプレジデントの鎌田勝さんです。
ちょっとじゃあ後半学習院の欧遊会について説明していただけますか。
はい、今あの学習院というのは大学、女子大学、男子高等科、女子高等科、男子中等科、女子中等科、あと初等科、あと幼稚園もありまして、その卒業生と、学習院で学んだ、まあ、あの去年高校にハワイから一人留学された方もいるんですけども、そういう方もあの同窓会の組織として活動を続けています。 で、まあ、あの基本的にはあ学習院出身者相互の親睦と交流と、母校に対する講演、社会貢献を活動の目的としています。で、まあ、あの各地域日本全国に各都道府県にあるんですけども、海外の場合は27の海外支部と、あとは日本だとあの職業別、まあ、不動産関係とかホテル関係とか、あとはあの大企業さんはやはりその企業内でその応友会っていうのを持ってます。で現在あのハワイ応友会は、32名の会員で、一応年2回の食事会で交流をしています。
2回の食事会、
はい、
あの皇室の方がハワイに来られたらお世話もされるんですか？
いや、そういうのはあの全くないですね。
この前なんかあ、ね、去年だっけ秋篠宮さんが来られた時はそういう会はなかったんですか？
全くないですね。
それはやろうとしないんですか、それとも会長がやんなかったんだよ。
まあ それもあるかもしれないですね。
でもやっぱり母校に対する援助とか社会貢献
ねすごいです。この応友会は
やっぱり強い絆があるんですね。応友会自体はどのぐらいの人数がいらっしゃるんですか？12万人ぐらいですか？
今約12万。
じゃあやっぱりその応友会行くときは一応特別な言葉で喋らなきゃいけないっていう、そうざますわとかって言うんですか？そんなことないですか？
いや、やっぱりあのお年を召した方にはそれなりの言葉で
敬意を
表し、うん、
ご挨拶させていただいております。
G のご出身のなんとか会とは違いますか？
違いますね。やっぱりご自分がどうしてもやっぱりこれか振り返ってみて学習院だったということについてはやっぱり何を学ばれるというか、何かそのいわゆる良かったなと思われることはございますか？
そうですね、私がやっぱりこちらに来た時にはうちの家内がもうお腹を大きくて、来た状態でもう右も左も知ってる人もいないっていう状態で来たんで、まず最初にこの応友会の会長のところに連絡を取ってご挨拶に行ったら、もうすぐに皆さん集めていただいて、あのパシフィッククラブでランチしていただいた、うん、でもそれから皆さんいろいろ紹介していただいてっていうのが始まり、
それからずっとやっぱり会長に上り詰められてといっても23名だから、やっぱりいろいろ年齢差があるんですよね。
あの私が入った時が一番若かったんですね。
今一番年上？
いえ、あの真ん中です今。うーん、まだその頃の方が皆さんいらっしゃるんで、
結構いらっしゃるんだなと思いました。32名というのはね。
そうですね、まあ私より上の方がやっぱり十数名いらっしゃるんで、でここ数年で若い方が結構入られて、
はい。次にじゃあお仕事の辺でちょっとお伺いしようかなと思うんですけども、やっぱりいろいろホテルですとね、まあ浮き沈みとかいろいろございましたよね。ここやっぱりいろんな経験をされてきたと思うんですけども、一番まあ、なんて言いますか、辛かったと言いますか、それをどうやって乗り切ってきたみたいなところございますか？
そうですね、まあ、あの最初来た時に、まあまあ、そんなに景気が良くない時期だったんで、まあ、少しずつ少しずつ良くしようと思ってやってると、まあ、SARS があってドンと落ちて、また右肩上がりで少しずつやっていくと今度テロがあって、でまた良くなってきたかなと思うと、リーマンショックなどあって、まあ、大体5年ぐらい上がると叩かれるっていうようなそういうあれでもうこの観光業ってのは本当にどうしようもないなと思いましたね、
うん、あ、自分でどうにかできる問題じゃないですからね。
ハワイの場合はやっぱり人が来なければどうにもならないんで、
それもハワイだけじゃなくて例えばね SARS とか起こると今度こっちもやっぱりいろいろなことで危ないから外出ないとかってあるから、他の要因が多いですよね。
そうですね、やっぱり SARS の時が一番長かったような気がします。あのテロの時はやっぱりその影響 はあったんですけども、やっぱりアメリカ人の方ってやっぱりすぐに、なんていうんですか、あの
そういう時こそ、
ね、盛り上げようっていうんで旅行したりとか、うん、そういうのすぐ始まったんで、うん、長引かなかったですけど、サーズの時が一番ちょっとき
つかったですか、
うん、いつになったらっていう、
終わるんだろう、
先が見えなかったですね、う
ん、そりゃ不安になりますね、
うん、でもあの小野さんのところはね、あのデューティフリーの隣にあってすごく良くてね、泊まってちょっと聞いたら最初にね、ウォッシュレットができて、私は 何人か聞きましたね、ウォッシュレットがあるからあそこ行くんだぞ、これなんかこうウォッシュレット入れたきっかけってあるんですか？
そうですね、あのまあ昔から来てたお客様が、あのウォッシュレットのそのがないっていうことで、あの携帯用のなんていうんですか、チューブみたいな、そういうのを持ってこられてるって話を聞いてこれは失礼だなと思ってそんなことをね、毎年来るお客様にさせちゃいけないと思って、もうこれは日本の親会社の承認を得る前に
もう
独自で入れちゃいました。でまあうちのオーナーもウォシュレットなんて、まあ日本にいたんですけども、昔の人なんでウォシュレットなんて使ったことなかったみたいなんで、あの何しろこれからのもんだからって言って使ってみてくださいって言ったら全部入れろっていうことになったんですけど、全部はちょっと予算的に入れられないんで勘弁してくださいって言って半分だけにしましたけど。
例えば武藤さんとか丸山さんとか、そのプロゴルファーも結構オタクを使ってますよね。これは なんで
そうですね、それもまああの
オタクを使うんですか？
まあこれも学習院絡みなんですけど、
学習院
絡みだたまたま私の同級生のご主人がゴルフ好きで、それで丸山選手と仲良くて、まあそれも紹介みたいな感じですね。
そうそう、丸山さんがいろいろ紹介したってことになって。
そうですね、で丸山選手紹介されて、まあ、キャディーさんが、まあ、みんな泊まるようになって、
あキャディーが泊まる、
で大体キャディーさんはみんなあのつながりがあるんで、うん、ソニーオープンに出てるキャディーさんはみんなうちに泊まるみたいな、そういう流れになってたん
です、ね、その時期は頭きたらあそこでカラオケでガンガン歌うんですかね？
あのそうですね、丸山選手はよくあの歌うっていうよりも、そのスタート時間に合わせて、明日は朝早いから何時に寝るとか、明日は午後スタートだからって言って、結局その夜中の2時3時まで、まあ、時間を潰す、起きてる、
ああ
時差調整っていうんですか、
そうですか、
ルーティンがあるんでしょ、それ何時間寝て何時間前に起きてっていうルーティンで、
最高のパフォーマンスができる時間に焦点を合わせて
で逆算して、ね、食事会
なんか熊さんお送りするんですよ、プロの選手を、
わ
ワイナーカントリークラブまで。
そうなんですか。
また終わったらお迎えにされる、このやっぱ人と人とのつながりとか、その最後までホスピタリティがあるというのはこういったところなんですかね。
まあ、ホテルの場所も便利だっていうのもあるんでしょうけどね、だからまあそれで毎年使っていただいてる野球の選手とかも、
あ野球の選手ね、
もうなんか彼もジンクスがあるみたいで、うちのホテルから毎年自主トレをするっていうのがもう、
あそう
なの、もうそれもなんかルーティンみたいなんで、もう毎年
エンジョイすると、
エンジョイっていうか、もうそっうちのホテルからもうスタート してトレーニング始めるっていうのがもう一年のルーティンみたいなんですね。
あやっぱりそういう一流の方って験担ぎとかね、
そ そうですね、うん、そういうのがあるみたいです。
じゃあジョイホテルは験のいいホテル、
そうだ、
うん、そうみたいですね。ずっとその野球の選手なんかも日本でやってて、メジャーリーグ行って、うん、それでまた日本今やられてますけども、それでもずっと悪くはないっていうんで、そのルーティーンを変えられないみたいで、うん、また来年の年明けにはまたいらっしゃいますけども、
次にちょっと家族の話を一つ聞きたいんですけど、
はい、
お子さんは日本のバスケットのプロです
よね。まあ、去年高校卒業した次男がたまたまあのハワイのステートチャンピオン取って、で MVP 取れたんで、そうしたら まあ、日本のプロのチームから声がかかって、
すごい 今すごいんだよ日本は。プロバスケットボール、そうそう、人気、すごい人気な、大人気。八村だっけ、もうすごいですし、日本もすごいんだよね。大変だよね、6人でしたっけ、あれ
5人です。
5人か、選ばれるのは。じゃあもうそろそろ大金を稼いで、お父さんもう働かなくてもいいから。
いやいや、まだまだ、あの、まだまだ全然、
まだまだ。
そうか、じゃあお子様はずっと生まれも育ちもハワイのわけですよね。
ええ、
日本に行って苦労してるよなんてこと
は。まあ、あのこちらのレインボー学園も行ってたんで、あ、まあ、日本語は、まあ、書くのはちょっとやっぱり何年もやってないからできないと思うんですけど、まあ、普通に喋るのはできたんで、うん、まあ、そんなに。
もし差し支えなければ、あのチーム名とお名前はよろしいですか。あの、みんなで頑張って応援しましょう。
しよう、
茨城ロボッツ、
はい、茨城ロボッ ツ、
はい、
名前は、
鎌田誠。
誠、
はい、
これもう知ってる人は知ってますよ。
そう、いや、もうぜひ、もうちょっと例えばお父さん楽にしてくれるかもしれないね。
頑張ってくれると嬉しいんですけどね。
それは弟さん、お兄さんの方は、
まだあのオレゴンの方に大学生で、
バスケット、
あの体だけは大きいんですけどもあのバスケットのチームのマネージャーですね。やっぱりあのディビジョン1だから日本人じゃやっぱりプレーはできない。
あ、そう、ダメ、
いない、
人種差別、
人種差別ってやっぱり日本人で多分ディビジョン1っていない、
いないの。
あのハーフの子が一人、今日本代表の子がいるみたいですけども。
じゃあ鎌田さんの今後将来何をやりたいか、夢みたいなのありますか。
そうですね、あの酒井さんみたいに楽しくゴルフをやったり、ハワイでゆっくり過ごしたいと思います。
なるほど。
何ですか、酒井さんって。
そういう人いるんですよ、ゴルフばっかりしてるらしいです、うん、はい、
ハワジーはかわいい、
ハワジーはね働き者なのに。ということで、今日のお客様は、はい、学習院卒業生の会、ハワイ欧遊会会長、ジョイホテル、カラオケ GS スタジオを運営するハワイ石庭コーポレーションのバイスプレジデント、鎌田勝さんでした。鎌田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。